日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ副編集長の瀬戸久美子です。
こんにちは、構成担当の吉武秀樹です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。瀬戸副編集長、今週のテーマは何でしょうか？
はい、今週は前半はウィークリートレンドキーワーズ、そして後半ですが、来年2019年は映画ブレードランナーの第一作目が描かれた舞台の年でもあるんですね。
そうなんですね。
そうなんです。ついに来ました、
はい、
そこで未来予測、これから日本に起きることをお届けします。どうぞ最後までお付き合いください。週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの瀬戸副編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説いたします、はい、このコーナーのご案内役はこの方です。
こんにちは、 AI アナウンサーの荒木由衣です。それでは早速行ってみましょう。今週の最初のキーワードは
小泉世紀のデジタルネイルプリンタープリネイル。
爪1枚、およそ10秒でネイルアートが完成。そんな女性の願いを叶えるデジタルネイルプリンタープリネイルが今月12月1日に新発売。これで自分の利き手側の爪にも細かいネイルアートが可能になりますね。
ではこのデジタルネイルプリンタープリネイルの、
はい、
ちょっと手順といいますか、ご説明お願いします。
はい、これはですね、これ本体なんですけれども、はい、その他にスマホが必要で、はい、まずスマホに専用のアプリをダウンロードします、はい、でこのスマホのアプリとこの本体を接続をします、
はい、
でアプリの中にデザインが300種類ぐらい入っているので、はい、その中から好きなものを選んで、はい、ネイルにプリントするっていうことなんですけど、
はい、
スマホを使ってるのでここに入っている画像、
はい、
例えばペットの写真とか、
写真も OK？
はい、写真も OK なんです。それも爪にプリントができる、
はい、
っていうところが魅力の一つなんですね、はい、それでどうやるかというと、はい、アプリの中で印刷範囲とかを指定をして、はい、でこの子カメラが内蔵されているので、はい、爪を入れると、まあ、爪にこんな感じになりますよとかっていうのが出るんですけど、それで OK を押すと、だいたい爪1枚あたり10秒ぐらいでデザインがプリントされると。
たった10秒、
はい、
ってことは全部で
10秒×10、100秒、1分40秒。
まあまあパッパッパッとやればですけど、
パッパッパッとやればですけど、
ね、まあでもほぼ5分ぐらいで、
そうですね、今デザイン自体はそのぐらいでできるかなと。がしかし、
がしかし、
がしかし、トレンディ編集部がつけたヒット予報は曇り。
え、ちょっと待ってくださいよ、今散々パラこう褒めてすごい機会だと言ったのにもかかわらず、
はい、
曇り、
はい、
その理由は、
この理由はですね、実は下準備が結構めんどくさくて、はい、何をしなきゃいけないかというと、この子水性顔料で絵を描くんですけれども、はいはい、それを爪にのせるためにまずは白いマニキュアを一回塗るんですね。
下地っていうか、
はい、はい、で1回マニキュア塗ると大体10分ぐらいかけて乾かす、はい、私の場合ですけど、はい、乾かしますと、はい、でさらにその水性顔料がきちんと反映されるように、うん、もう一個専用のプリコートって言われるものを塗らなきゃいけないと、
はい、
それをやった上でのデザインなので、その下準備だけで大体私の場合は20分ぐらいかかる、はい、さらに
もあるんですか。
さらに水性の顔料で描いているので、はい、ですと手を洗うとそのデザインが落ちてしまうと、うん、そうならないために今度トップコートも塗らなきゃいけないんですね、うん、これだけでデザインは一つ目10秒で完成したとしても、はい、トータルでやっぱり30分ぐらいかかると。プラス、
まだあります、
価格
気になりますね。
税別でだいたい1台5万5千円前後、
5千円前後
なんですね。
結構長くですね、
はい、私前にネイルサロンに行ってた時はだいたい1回8千円ぐらいだったんですが、はい、そうすると5万5千円だと、まあ、6回7回分ぐらいで元は取れるとは言える、はい、ただ初期投資としては結構ハードルが高いなと思います。
そうですね、
はい、続いてのキーワードは
バンダイアンリミティブ。
バンダイがスマホアプリと連動する小学生向けのスポーツシューズアンリミティブを発売。走れば走るほどゲームを進められる新機軸のジュニアシューズとして新たな市場を開拓できるのかが注目されます。
これまた未来チックな商品ではないでしょうか。
この商品は未来的ですね。
ですよね。
これ仕組みなんですけれども、はい、スポーツシューズの下のインソールのところに加速度センサーがついています、はい、ここの加速度センサーに蓄積されたデータと専用アプリが連動しているというのがまず大前提です、うん、で使い方はモードが2つありまして、はい、1つがフィールドモード、はい、これは走るとか歩くとか、はい、まあ、ダッシュランウォークっていう3カテゴリーがあるんですが、はい、歩くよりも走る方がポイントが多くたまる、はい、っていうまずモードがあります、はい、2つ目がアルティメットモード、はい、これはトレーニングモードなんですが、はい、これ6種類ありまして、例えばジャンプとか、はい、反復横跳びとか、はい、まさにトレーニング風の行動っていうものでポイントを貯めていくと、はい、でこれ特徴が5段階でその動きを評価されるんですね、はい、それがアプリに結果として出るんですが、うん、評価が高い方がポイントが多く貯まるっていう仕組みになっています、はい、でじゃあそのポイントを何に使うか、うん、
ですね、
はい、っていうところなんですが、うん、スマホのアプリでゲームができる、
はい、
なのでポイントを多く貯めるほどゲームを前に進めることができる。
そうか。ってことは1日走ったりしたら、はい、その日の夜にスマホに飛ばして、はい、情報を飛ばしてゲームが遊べて、
はい、というイメージですね。
ですね、イメージは、はいはい、
なので日中子供に外でアクティブに遊んでほしいっていう親心をくすぐった商品設計になってます、うん、
このスマホとスポーツシューズが連動したバンダイのアンリミティブ、ヒット予報気になりますけども、どうでしょうか。
たくさん褒めました。
褒めたね。
晴れです。
素直です。
日経トレンディ12月号でもヒット予想のコーナーに入れております。
晴れって珍しいんじゃないですか。
晴れ珍しいですね。
ですよね、
はい、今申し上げたような理由とプラス、はい、価格。
あ、気に、そうだ、価格気になった。
今までの話を総括すると
1万円、ね、超えるイメージですね。
ですよね、はい、ここがまたポイントで、はい、価格が税込みで4212円、手頃。
手頃です。
そうすると親心くすぐりながら、はい、割と子供に与えやすい価格帯で、こう子供の行動自体を変えていく、
はい、
画期的な商品だと。
これもありそうでなかった商品ですね、はい、そうか。
ぜひ2019年のヒット商品に入るぐらいの売れ行きを期待したいです。
以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は来年2019年は映画ブレードランナーの第一作目が描いた舞台の年でもあるということで、未来予測、これから日本に起きることと題してお届けします。
ポイントは未来予想ではなく何かしらの根拠のある未来予測ということですね。
はい、まずは皆さんこれを聞いてどうイメージされるでしょうか。
はい、
今からストーリーを話します。
お願いします。
東京タワーよりも高くそびえる摩天楼、その間を縫うように小型の浮遊タクシーが飛び交っています。皆さんがいるのはとあるバーです。バーカウンターの上に浮かんでいるホログラムのスポーツ中継に視線を戻すと、気を利かせたパートナー AI が空になった昆虫スナックを追加注文してくれます。
これ僕がまさに小学校の時に小学1年生で見た未来の予想、西暦2000年の未来の予想っていう絵で描いた、まさにそのまんまの今お話だったと思うんですが、
はい、これまさにブレードランナーのワンシーンのようですけれども、はい、これら決して夢物語ではなく、もうすぐそこの未来の話なんです。
今のプレゼン聞きまして、なんとなく、あ、本当に予想ではなくて予測なんだなというのは感じましたので、じゃあちょっと細かく、ね、未来予測、これからの日本に起きることをちょっとジャンル別にいろいろ紹介してもらってもよろしいでしょうか。
はい、テクノロジー、交通、食品、これらのジャンルについて取材をベースにした、
はい、
私たち独自の未来予想を紹介していきます、
はい、じゃあこの未来予測のテクノロジー、
はい、
解説お願いします、
はい、一言で言うと、はい、人間に寄り添った本当に役立つ AI ができるっていうことです、
はい、
具体的には新しい知識を発見する、それから人の感情や意識を汲み取ったりできる、こういった AI が日常生活で役に立つ時代が訪れます。
優しい AI ですね、
はい、
はい、
これ知識を発見する、これどういうことかというと、ビッグデータから人間が気づけない法則、それから知識を見つけ出す AI の開発が進んで、例えば習得に何十年もかかるって言われていた匠の技、こういったものも容易に次の世代に引き継げるようになるっていう活用方法が考えられます。
ほう。
一方で人間の感情、それから意識を汲み取るっていうのはまさに言葉の通りなんですけれども、例えばパーソナル AI、 これは個人の好み、それから感性を AI に学習させた分身を作るっていう試みなんですね。パーソナル AI ができると、例えば新しいカバン買いたいと、そういう時に自分の購買履歴とかから好みや感性を学習をして、デザイン、それから機能、価格帯、こういうものが自分の感覚に合う商品をピックアップしてくれるようになります。こういった AI のサービスって実はすでにネット上でちょっと洋服買う時なんかに使われてたりしますよね。
しますね、確かに、はい、ということは今までみたいにウィンドショッピング等でどれにしようかなという悩む時間が節約できると。
はい、最短距離で自分が求めているものに近いものが目の前に現れ
るというのがもう当たり前になるということですよね。はい、それがこの服だけではなくてもいろんなものはそういうことですよね。
はい、私さらに注目しているのが、はい、これ面白いと思ったんですが、プレゼントを送るときに相手の好みってわからないですよね。
わからないです。
すごく悩んで、はい、結局外したりするんですけど
外す、
はい、これ相手のパーソナル AI がいますと、その子に聞けば喜んでもらえる確率が高いものを簡単に選べるようになる、
うん、
このサービスはすでに想定されてるんですが非常に魅力的だなと。先ほどちょっとお話しあったんですけど、将来その買い物であれこれ悩む、
はい、
これが時間を使う贅沢な趣味になるかもしれないと。
逆にね、
はい、これ AI アプリなどを手掛けるセンシーの渡辺裕樹 CEO が話してたんですが、はい、面白い発想だなと思いました。
そっか。続いての未来予測、交通です。
2022年の九州新幹線西九州ルートの部分開業をはじめに、2023年には北陸新幹線が福井県に、2031年には北海道新幹線が札幌まで到達。加えて2027年にはリニア中央新幹線がまずは東京名古屋間で開業予定で、2037年には東京大阪間が1時間強で結ばれます。
東京大阪1時間強、今から18年後、なんとか生きてる間に乗りたいですね。
ここから自宅に帰るより早いなと思いました。
確かに、
はい、
ではその未来予測の交通の解説をお願いします。
はい、ポイントは高速鉄道網が伸びて日本列島がぐっと縮まるっていう点にあります、はい、AI アナウンサーの荒木さんお伝えしたように、その夢の超特急である超電導リニア、これの開業などで日本の鉄道路線図、ひいては日本地図そのものが大きく塗り替わる可能性があります、
はい。
で2027年の品川名古屋間ですけれども、これ先ほどお伝えしたように主要時間わずか40分、はい、時間だけ考えると通勤可能なエリア圏にもなるので、首都圏中京圏っていったくくりすら過去のものになる可能性があります。
そっか、
はい、で名古屋から新大阪まで伸びると東京新大阪間67分。
まあ、確かに時間は短縮できますが、その分料金高そうですよね。
料金全くの白紙なんですけれども、はい、とはいえ JR 東海が2010年に公表した収支計画がありまして、はい、これの試算ですと東海道新幹線の現行料金ありますよね、
はい、
それに比べて東京名古屋間でプラス700円、
あら、
東京新大阪でプラス1000円アップにとどまる。
あ、そんな
ものっていうことなんです。ただこの試算いろんな声があるので、はい、正直全く異なる可能性も大いにあるなと思ってるんですが、はい、万が一もしこの程度の料金差で済むのであれば新幹線のように気軽に利用できる。
未来だな。
で乗り方も未来で、
はい、
今の鉄道と大きく変わりそうなんですね、はい。山梨に実験線があるんですが、
あります。
これ空港のようなボーディングブリッジが使われていて、はい、完全にチケットレス化による QR コード改札機、こういったものも考えられるのでホームがなくなる可能性も高いです。
というとホームがなくなる、
あの空港で飛行機に乗るような感じですね。
あ、そうか、そうボーディングブリッジみたいな感じで、はい、わーっと
でトンネルの中をずっと走っていく。
続いての未来予測、今度は食品です。
現在の状態が続けば世界人口は2050年に90億人を突破。さらに新興国の食生活が向上し肉食化すると2050年には現在の2倍ものタンパク質が必要になると指摘する声もあります。あと数年後、タンパク質の需要と供給のバランスが崩れるタンパク質危機が訪れるかもしれません。
タンパク質危機、
はい、今タンパク質ブームですよね。
はい、まあ、抜いてる人もいますけども、
はい、
でもタンパク質危機、これちょっと怖い言葉なんですけども、これは何でしょうか。
はい、タンパク質危機、これ救うものは何かというと、はい、ズバリ2つ、はい、元昆虫、
元昆虫、はい、
もの方なんですけれども、はい、まずこちらから説明すると、はい、将来的に期待される植物性タンパク質の中でも注目なのが、タンパク質の含有量が高い藻類のスピルリナ、
スピルリナ、
はい、
はい、
というのがあって、このスピルリナの商品を販売する食べるもっていう企業では、はい、藻類独特の風味が少ない生スピルリナを食材に混ぜられる冷蔵タイプにして販売することで、例えばコールドプレスジュースなどにも使えるように工夫してですね、
ちょっとこう生臭いというか、はい、海藻の臭みってありますよね。
あります。
ああいったものを取り除いて、はい、口当たりがいい、抵抗がない形にしたスピルリナ。
ちょっといいですよ、これも未来っぽくていいです、非常に。
すでに商品が
もうあるんですね、はい。
でさらにそのスピルリナ由来のタンパク質の粉末の供給っていうのを目指して技術開発が進んで、はい、これ粉末化されると何がいいかというと、はい、スピルリナを原料にしたパンとか麺類とか、こういったものが近い将来食卓に並ぶっていうのも考えられる。
スピルリナパンみたいなのが普通に出てるということですよね、はいはい、
そうすると主食として取りながらもタンパク質がしっかり取れて
るという、
はい、
未来だな。ちょっともう一個気になるのが昆虫なんですけど、
はい、もう一つの注目どころ、昆虫、はい、これ2013年に国連食糧農業機関、ここが食糧問題の解決策の一つとして実は推奨してるんですね。
推奨してるんですか、はい、昆虫を。
いや実は静かに広がってるんでしょう、はい、でそれ以降、まあ、注目を集めてるんですけど、昆虫の中でも本命コオロギは高タンパク質源、はいでタンパク質の含有量が高いのと、あと低糖質であるというところを謳い文句に、コオロギ原料に使ったコオロギパスタ揚げっていったようなものの商品化が進んでいるんです
罰ゲームじゃないですよね。
罰ゲームではなくニーズが高まってるんですね、はいはい、でコオロギの粉末、これ面白いんですが、2週間食べ続けましたと、はい、そうすると腸内フローラが改善されたっていう米国の論文が2018年に実はネイチャーで発表されたんです。こういった具合に今後はその機能性っていうところも昆虫食の鍵になりそうです。で今回の特集で紹介しているのは全て企業の動きとか、はい、実際に出ている商品とか出る予定の商品っていうところから紐解いた未来予測なので、そう夢物語ではないです。
ですね、今本当まさにお話ししていただきました日経トレンディ、ね、本誌の1月号になるんですけども、激動の大変革期がやってくるというふうに題しまして、他にもですね、流通通信、再開発、再生医療など、これ本当気になるというか、もうワクワクしながら読めますので、
はい、
ぜひ読んでほしいな。
仕事にも役立ちます。
確かに、
はい、
週刊日経トレンディ後半は未来予測、これから日本に起きることをお届けしました、
はい、
2号オーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は2号さんをお迎えしてお届けします。
お願いします。
お願いします。2号さん、
お願
いします。
さあ二号さん、今週の商品は何でしょうか。
はい、タイガー魔法瓶の、コーヒーメーカー ADC A060 です。
うん、コーヒーメーカー ADC A060、
はい、
どんな商品でしょうか。
はい、その名の通りコーヒーメーカーなんですけども、まあ、一番の特徴が、味を2段階に調整できると。
ほう、
まあ、濃い味薄い味ですね。ほうほうほう。で、まあ、今もう味変えられる調整できるコーヒーメーカーっていっぱい出てますけども、うん、これはまあ、アナログというか手軽というか、中に入ってる盤形状のテイストマイスターっていうものがあるんですけど、うん、まあ、コーヒー豆からお湯入れてそのコーヒー落とすまでの段階にあるところですね、うん、これをひっくり返すだけで濃い味薄い味は調整できるというものです。
今薄いっていうのはアメリカンってことですか。
ですかね、うん、そんなコーヒー詳しくないんですか、わかんないですけど、穴の数が変わっていて、薄い方だと、まあ、脇にある4つの穴から、落とす仕組みになっていて、はい、濃い時だと中央にある6つの穴からフィルターに湯を注ぐ形になっているので、まあ、それで味を調整しているという形ですね。
ちょっとごめんなさい何がすごいのかなっていうのが、
はい、実は味変えられるってもうたくさん出ていて、うん、はい、まあ、それこそアプリで連動してもうすっごい細かく調整できるものとかも出てるんですよ、うん、まあ、ただそういうのって、まあ、手間っちゃ手間だし、あとやっぱ価格も、まあ、1万円超えはザラで、うん、もう跳ねちゃうなというところ、
うん、いくら
の、それは、まあ、予想価格5980円前後、
あ、税抜き、
はい、なのでまあまあまあ手は伸ばしやすい価格かなというところ、うん、
はい、
でなおかつ手軽にもうひっくり返すだけなので、うん、もうアプリの設定とかしたり細かい調整とかしたりしないで、うん、その日の気分に合わせて選べるというところが僕には魅力かなと思いました、う
ん、では、2号ズスコアタイガー魔法瓶のコーヒーメーカー ADC-A060 のホニャララド10点満点でお願いします。
はい、味がドッキリチェンジと6点
お
ADC に
ADC を
かけましたね。
かけましたが D が難しかったですね。
もう一回言ってください ADC をどのように。
味がドッキリ
ドッキリ
チェンジ
チェンジ
でもこの短時間でよく頑張
った。うまい、
ありがとうございます。
リーダー視力でも6点だった
ね、やっぱ自分もあまり自信なかったんでしょうね
、はい、自分の出来にちょっと
辛口評
価、そ
編集部としてねということで2号図チェック、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品を紹介します。今回紹介した商品はタイガー魔法瓶コーヒーメーカー ADC-A060。 ADC は何でしたっけ。
味がドッキリチェンジ、
はい、でした。二号さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
はい、
今日はもう未来未来未来未来でしたね。
そうですね、はい、私たちの未来もどうなってるのか、
あ、怖い、
ワクワクしたいですね。
そう、できれば前向きに、
はい、はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は日経トレンディ副編集長の瀬戸久美子と
吉武秀樹でした。 Weekly, 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 Weekly,